こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルではリスナーの皆さんの人生相談にお答えしています。今日もねレターご紹介していきたいんですけど、ちょっとねお知らせというか、こんな機能ね最近できたらしいんですけど知ってますかっていう話をね冒頭します。で、何かっていうと、あのスタンド FM ね、このアプリ皆さん使ってるじゃないですか、アプリの、チャンネルページ、まあ、誰でもいいんですけど、まあ、例えば渡辺夫婦の二人ごと、このチャンネルのページ飛んでみましょう。渡辺夫婦の二人ごとの、まあ、チャンネルページ、メインページですね、行ってもらうと、右上にね、虫眼鏡マーク出てるんですよ。チャンネルページの右上。で、ここ押してもらうと、チャンネル内を検索って書いてまして、どうもね、このチャンネル内の放送をキーワードで検索できるようになったらしいです。すごいですね。知ってました？いや、これをね、活用することによって、渡辺夫婦の二人ごとの、まあ、特定の放送を探しやすくなるっていうのかな。例えば、第何回の放送が聞きたいってなったら、そのね、回を入力したいんですよね。例えば放送でなんか第、140回で話してますけどみたいな、あでもそういう時僕がリンク貼っとけよっていう話か。まあまあいいや、あの第140回の放送探したいなっていう時は、チャンネルページの右上の虫眼鏡を押して140ってやると140の放送出てきたんですよ。まああとはね、そのなんやろな、例えば結婚の話とかなんかしてへんかなって思ったら結婚って入れてみると、結婚までのベストな交際期間ってなんだろう、第229回放送、結婚5年目で夫婦喧嘩が上手になってきた222回放送、結婚前に同棲はする派しない派205回放送とかね、あの結婚って多分タイトルで、ピックアップしてると思うんですけど、結婚というキーワードがタイトルに含まれた放送がずらずらと出てくるんですよね。これ便利ですよね。いいなと思って、あのなかなかねこの411回も放送してるとこう過去の放送とかなかなか聞かないじゃないですか、でまあ僕らもねこの放送もう3年近くやってるんで、結構なねあのお便りお悩み相談人生相談恋愛相談にお答えしてきて、でしかもなんていうかな、こう時間が経ったから薄れる内容というよりは割とこう今も聞けるようなね内容のお便りとか多いんですよね。やっぱこう人の悩みってそんな変わらないじゃないですか。去年一昨年の誰かの悩みがもう今聞いてもそんなん古い古いってなるかっていうとそうではなくて、やっぱり1年前に悩んでる人もね、2年前に悩んでる人も今悩んでる人も同じようなことで悩んでたりするんですよなんで、まあ、なんかね渡辺夫婦の二人ごと、まあ、最新話ね聞き終わって、まあ、でも過去の放送とかあんま聞いたことないよみたいな方は、なんかこう興味のあるテーマとかね、あこれ渡辺さんなんか言ってないかなみたいなことがあれば、この検索窓でねちょっとキーワードポチポチって入れてもらうと、もしかしたらなんか今のねニーズに合う放送が出てくるかもしれないです。まあ、僕らもねせっかくこういろいろ放送してきたので、まあ、過去の放送もねぜひ聞いてもらえたら嬉しいなと思ってるので、ぜひねこの機能活用してもらえればと思います。まあちょっとね検索多分なんていうかなタイトルの文字しか拾ってないような気配があるので、まあベストなねものが出てくるかっていうのは分からないんですけど、まあなんかいろいろ打ってみたら、こんな放送もしてるんやっていうのが分かると思います。というわけでねぜひぜひお願いします。はい、では、今日のねレターご紹介します。では最初のレターいきます。はじめまして、大輝さん、由美さん、シェリーくん、この度初めてレターを送らせていただきます。メンバーではないので送ってしまっていいのか悩んでいましたが、思い切って送らせていただきました。レターはね皆さん送っていただいて大丈夫です。あのコメントも含めて、あのメンバーシップっていうのをやってるんですけど、メンバーシップはまあメンバーシップとしてやってて、で、まあ、今回のねこのシャープで400何回みたいな放送は皆さん聞いていただけるような放送になってるんですけど、もちろんあのみんな聞いてほしいし、コメントもねあのメンバーだろうがなかろうが、なんかこう感想とかね、私はこうでしたみたいな意見とかね送ってもらえたらすごい嬉しいなと思うし、レターもね 全然送ってください。お悩み相談でも大丈夫ですし、メッセージでも大丈夫ですし、メンバーとかメンバーじゃないとか全然関係ないので、鍋友さんはね、鍋友さんですので、全然ね、遠慮しないで、積極的にね、交流できれば楽しいなと思ってます。はい、でレターですね。渡辺風さんをきっかけでラジオ配信を初めて聞き始めました。 YouTube もいっぱい拝見させていただいております。この度相談なのですが、私は結婚3年目30代前半の女性です。私は性格がかなり心配性でネガティブ思考です。そのせいか仕事でもうまく成長できず、社歴だけが長いめんどくさいやつです。家庭でも夫に気を使わしてなかなかうまく支えられていないと思い悩む日々です。現在いろいろ積み重なったのか軽い鬱みたいになってしまい休職中です。夫は休んでいいんだよとは言ってくれますが、やはり金銭は口には出さないものの心配もかけてしまっています。職場の方にも気を使っていただいており、ありがたい反面迷惑ばかりかけてどうしようと悩んでばかりです。これらが原因で夫婦喧嘩になってしまうと、私が悪いと思いながら寄り添ってほしいと自分勝手な思いも生まれて、もうパニックです。こんな自分を変えたいです。何かアドバイスがあれば幸いです。はい、レターありがとうございます。軽い鬱みたいになってしまい休職中ってことは、病院とか通院されたりしてるのかな。薬飲んだりとか、何か治療されてる感じなんですかね。で、そんな中ね、このラジオチャンネルにレターを送っていただいたわけですよね。しかも冒頭に、メンバーではないので送ってしまっていいのか悩んでいましたが、思い切って送らせていただきました。本当はね、別にメンバーとかメンバーじゃないとか全然レター関係ないので、バンバンね送っていただいて大丈夫だったんですけど、この方はちょっとメンバーじゃないと送れへん、ほんまは送れへんのに私メンバーちゃうけど送っていいのかなって、そういう葛藤があったわけじゃないですか。でも送ってこられたんですよね。だから相当ね、なんていうかな、勇気ある行動というか、やっぱ一歩なんか踏み出したいというか変えたいみたいな思いはあるんでしょうね。こんな自分を変えたいですってレターの最後締めくくってますけど、その一つの表れがこのレターを送るっていうことやったんかなって思うんですよね。で、そんな変わりたいと思うあなたに何か具体的なアドバイスができるとしたら、カウンセリング行かれたらどうかなとは思いました。今ね、その病院でなんていうかな、薬処方してもらったりとか、何かうつ、軽いうつみたいってことなんで、うつ病じゃないのかもしれないですけど、なんかそういう心療内科的なところをね、かかられてるのかもしれないですけど、それはそれとしてというか、お医者さん相談しながらでもいいんですけど、カウンセリングっていうものにね、頼ってみるっていうのは一つ何か、変わるきっかけにはなるのかなとは思いました。なんかね、まずその頭の中のぐちゃぐちゃっとしたやつを吐き出してほしいですね。もう夫にも気を使わして、仕事も成長できずめんどくさいやつで、うつ病になって、で夫休んでいいよって言ってるけど、それはそれで申し訳ないし、職場の方に気を使ってもらうのも逆になんか迷惑かけて申し訳ないと思うし、で私ネガティブで心配性で全然やけど、そんな私にももっと寄り添ってほしいって思うしとか、いろいろ書かれてるじゃないですか。もうパニックって書かれてますけど、もうレターもパニックになってますよ。もう自分の気持ちとか、なんか状況とか、もうぐちゃぐちゃってなってらっしゃいますよね。だからまずそこを、なんていうかな、そのカウンセラーの方ってめちゃくちゃ聞くプロなんですよ。めちゃくちゃ聞き上手。なんかカウンセリング受けるっていうとちょっと緊張するとかね、変なことされんちゃうかはないかもしれないですけど、身構えるっていうかな、なんかそんな場所のように思われるかもしれないですけど、実際はね、なんか自分のことを話して、でそれを聞いてくれる人っていう、もうただただその否定せずね、聞いてくれる人っていう、そんなイメージの方が近いのかなと思います。なんかアドバイスもらうとかね、こうしたらいいですよとか、そういう言葉を聞きに行くんじゃなくて、むしろ自分が喋りに行く場所が、カウンセリングの場なのかなと思ってて、 まさにそういうところに行って、もう私こうなんですよ、ああなんですよ、とかもうこんなこともあって、あんなこともあってとかね、もう全然落ちなくていいし、あの脈絡なくてもいいし、あれ何の1時間やったんかなみたいな感じで終わっても全然いいので、なんかそういうね、まあ、あのカウンセラーの方とかにお話ししてみるっていうのが一つのきっかけにはなりうるのかなと思います。なんか話してすぐどうこうってわけじゃなくて、まあ、定期的にね、てか本当はそのうつ病とかねなってから行くとこっていうよりは、こう日々あの通ったりとか、たまに話聞いてもらったりして、まあ、心の健康をね保つ、メンテナンスするみたいな、まあ、ジム通うみたいな、まあ、そういう感覚でカウンセリングとか通うのがほんま望ましかったりするんですけど、まあそんなわけで一度ねカウンセリングとか検討されてみたらどうかなと思いました。まあ僕自身カウンセラーのね、なんかこう一日講習受けた身でもあり、で自分がなんていうかな、利用者としてカウンセリング受けたこともある立場から、ちょっとねカウンセリングどうかなっていうのをお勧めさせてもらいました。もしねカウンセラーの方紹介してほしいということであれば、まあコメントとかねレターいただけたら、あのご紹介もねさせてもらおうかなとは思ってますので、あの興味ある方はねぜひ、コメントレターいただければと思います。ちょっとねなんか月並みな回答というか、あの他人に任せてしまうような回答やったかもしれず申し訳ないんですけど、でもねやっぱり話すことってすごいですよ。話す力ってなんか思ったよりね効果抜群。自分の頭の中でぐちゃぐちゃ考えて、ああかなこうかな、これもあるしあれもあるし、でなかなか本音で言えなかったりするじゃないですか。夫にもね自分の悩み、ほんまなんか私が悪いねんけど、ほんまもっと気使ってほしいとかそういうの直接言いにくいし、あの職場の人にもねなんか、ありがとうございます、すいませんすいませんみたいな立場になっちゃうじゃないですか。でもそうじゃなくて、何の利害関係もない、まあそのカウンセラーの方がね全部聞いてくれて受け止めてくれるっていうのは結構やってみるとすっきりします。カウンセリングもね一度検討してみてください。レターありがとうございました。では続いてです。大輝さん、ゆみさん、たそちゃん、こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いています。30代結婚4年目の女です。夫との関係で悩みがあり、レターを送らせていただきました。もともと夫はストレスに対して愚痴などを話して発散するタイプではなく、自分の殻にこもるタイプです。この2週間は普段と様子が明らかに違い、うつ病など心が疲れている状態ではと思うことが多々ありました。そして私と目を合わせようとせず、話しかけても全て無視されます。私と話すエネルギーさえ残っていない状況なのか、私に何か思うところがあって無視しているのかも分からず、何にせよ心が折れる前に受診しようと勧めましたが、こちらにも返答ありませんでした。このような無視は初めてですと。夫の力になりたいけど HSP 気質もある私自身もとても辛いです。人は変えられないので自分の受け止め方を変えようと思い、体を動かしたり好きなことをして自分を保とうとしていますが、一度考え始めるとどつぼにはまってしまいます。このような時の相手への対応や自分の気持ちをどう保つかなど、アドバイスあればいただきたいです。長文ですいませんがよろしくお願いします。ちょっと心配ですね。無視するってよっぽどですよね。お仕事はいけてるのかな、朝とかも起きれたりできてるのかな。なんか無視以外に、無視する、目を合わせようとせず、まあ、他にもね何か症状というか出てらっしゃるのかなとも思ったりするんですけど、もうなんとかしたいですよね。その確かにね、人の話というか、確かに夫であっても他人は他人なんですけど、まあ家族なんでね、ちょっと家族がしんどい時はなんかこう手を差し伸べてあげたいなって思うのも当然だと思うんで、あのお気持ちはお察しします。まあ、ご本人としてはね、体を動かしたり好きなことをして自分を保とう、まあ、それはいい心がけだと思います。やっぱ運動大事ですよ。好きなことするのも大事なんですけど、もう本人がね、その受診しようとか、なんかそういう前向きな気持ちになってないと大変ですよね。難しいな。なんかその受診、例えばじゃあ受診するなんか心療内科とかね、 まあ先のカウンセリングでもいいですけど、何かこう受診しよう、ここ行こうっていうのを進めるときに、相手が全然その必要性感じてなかったり、行く気もなかったり、まあ無視されるとかね、そういう人を連れていくって結構大変やなとは思います。どうしようかな。でもね、結婚4年目の奥様の視点で、夫は絶対おかしいぞと、様子が明らかに違うぞと、な、無視なんかされたことないのに、返事しても全然返事もないし、ん？声かけても全然返事もないし、っていうね、ことであれば、やっぱり何か、どっかで見てほしいな、ということであれば、無視されるもんな。まあ、どこに受診しようって勧めてんのかわかんないですけど、もしなんか、診療系とか、精神系で進めて返事なかったのであれば、なんか、不眠とかね。まあ、旦那さん寝れてるかわかんないですけど、例えば、あんま寝つき悪いなとか、睡眠不足やなっていうことであれば、最近寝れてないよねと、睡眠不足よねと。だからちょっと不眠の相談しに行こうとか、なんか頭痛いとか胃が痛いとか、なんかそういう体に症状がなんか出てる感じであれば、そっちを見てもらいに行こうっていう風にすると、もうちょっと反応あったりするのかな。なんかその精神的なものってこうぼやっとしてるじゃないですか。で、俺は大丈夫みたいな風にね、こうなったりするし、でもまあ寝れてないとか頭痛いとか、もうまさに起こってる症状なんで、じゃあそれを見に行くと、まあ身体的なね部分を見てもらいに病院行こうってすると、もうちょっと素直になったりもするのかなって思うし、まあそもそもなんていうかな、もう私が耐えられへんから行ってくれとそういう作戦も、無視してるからな、どうなんやろ。まあ効果的か分かんないですけど、これ禁煙の話でね、昔したことあるんですけど、禁煙ね、その例えばタバコやめてほしい、夫がタバコを吸っててタバコやめてほしいなと思ってる時に、あなたの健康がとかね、タバコ吸うとなんか、副流煙がとか、臭いとか壁紙汚れるとか、まあそういうね理由でやめてほしいって伝えても、やっぱあんま響かないですよね。そうじゃなくて、もう私が嫌やと、もうタバコ吸ってるあなたがもう嫌いになるから、もうやめてほしいと、もう私が嫌やからやめてっていう伝え方をすると、あの聞いてくれる場合もあるよっていう話したんですけど、この病院ももしかしたらそうかもしれないですね。あなたが心配やからとか、もう大変やんって、もう不調やん、どう見てもおかしいやん、病院行こうじゃなくて、もうあなたが心配すぎて、もう私がしんどいともう私もなんか不眠になってきた、もうだからあなた病院行ってと、もう連れて行きますっていうそういうなんか主語を変えるっていうかな、作戦もありかもしれないですが、ちょっと無視されて反応しない方にね、伝えて反応するかどうなんやろな。まあ僕が思いついたのは、一つがまあなんかその体の不調に現れてるのであれば、そっちを名目にまあ病院とか進めてみる、不眠とか頭痛いとか、あるいはもう私がもう心配で倒れそうやから私のために行ってっていう主語を私にしちゃうっていう作戦かな。で、あとね、もう一個お伝えしたいのは、ご自身も大変やと思うんで、ご自身のこともいたわってあげるのを忘れないでください。あの、夫が大変やから、で、私が頑張らないととかね、夫が大変やから私が今支えて頑張ってやらないとってすると、私も壊れちゃうんで、あの、私も人間なんでね。それこそ、私は私で、そのカウンセリング受けたりとかね、さっきのレターじゃないですけど、っていうのも一つ自分の気持ちを保つ、いいね、あのきっかけになると思うし、まあ運動とかね、好きなことはぜひ継続してほしいなと思うんですけど、そのね、夫との関係のその世界が全てではないし、夫が大変やから私が頑張らなっていうわけではなくてね、自分にもキャパがあるんで、ご自身も大切にね、されてほしいなと思いました。ありがとうございました。頑張ってください。では最後のレターです。こんにちは。いきなりなのですが、渡辺夫婦さんはお家の防犯対策は何かされていますか？ この物騒な世の中、戸締まりしていても窓ガラスを割られてしまうとどうしようもないなと、自分の家が1階なので心配しています。はい、とのレターです。ありがとうございます。防犯対策ね、どうしてます？うん、我が家はね、その戸建てなんですよね。2階建ての一軒家ですと。で、まあ、なんやろな、閑静な住宅街にあって、まあ確かに空き巣のね、リスクとか絶対どこの住宅街でもあると思うので、それは一応気をつけてるんですが、まあ、割とね、自治会が防犯カメラ設置したりとかして、その治安的にはそれなりにはいい場所にはあるんですよね。だからそういう意味で、まずなんやろ、その立地選びっていうか地域選びみたいなところも気をつけていたわけではないですけど、でもまあお家の物件選ぶときに、あ、なんかこのエリア良さそうやなみたいな、その雰囲気とかも含めてね、明るかったりとか、その人通りがそれなりにあったりとかね、っていう観点で家もこう無意識のうちに選んだかなと思うので、まずなんかその立地っていうか、その地域性とか、なんかそういうのも含めて防犯対策は、無意識の中で意識してたかなって思います。で、じゃあお家ね、何してるかっていうと、まずまあ戸締まりですよね。ちょっと出かけるときも鍵閉めるし、まあ、窓も閉めるしっていう、風呂場とかね、洗面所とか、ああいう換気で開けるところ要注意なんですけどね。結構開けっぱなしで出かけたりとか、その鉄格子みたいなね、格子がはまってることもあるんですけど、あんなもうこうピッピって木のやつやったら切ったら終わりやし、あと鉄のやつでもドリルでね、ビビビって取ったら入れちゃうんで、ああいう水回りの換気の戸締まりは要注意なんですけど、まあまあまず窓閉めることは大事ですよね。まあ、あとね、我が家でやってるって言ったらセンサーライトとかですね、その夜中鳴って範囲のね、この感知するエリアになんか人が入るとか動物が入るとか動きをね検知したらパチってライトがつくやつ、あれね結構防犯の対策効果的らしいですよ。やっぱパンってつくと、なんていうかな、泥棒とか空き巣って目立つのが嫌なんでね、こう光が照らされるのも嫌やし、自分が仕事したいと思ってる場所が明るくなるのも嫌やし、まず近づいた時にパンってつくって結構びっくりするというか警戒するじゃないですか。だからそういう面でセンサーライトとか、あと防犯カメラとかね、あんなんも、庭とか勝手口とか、窓とかね、そういうこう侵入経路になりそうなところに置いておくのはかなりね効果的らしく、で実際何やろ、センサーライトがつくから嫌って、まあそうなんですけど、そういうねセンサーライトついたり防犯カメラとかね、別に安くね手に入るんで、そんなんポチってつけるだけでもなんかこの家嫌やなって思わせられるじゃないですか、泥棒さんに。何もね対策してない家よりもなんかセンサーライト置いてたりとか防犯カメラ置いてたり、なんか防犯カメラ作動中みたいなシール貼ってたり、セコムのシール貼ってたりとかねする家の方がなんかいろいろ気使ってそうで嫌やなって、まず嫌じゃないですか、そういうところ。それやったら何のセンサーライトもないし防犯意識そんなに高そうじゃない家狙おうかって、僕が泥棒やったらそう思うんで、なんかいろいろ気使ってそうな家はね、窓ガラスもなんか割りにくいやつはまってたらどうしようとかなんかこう窓開けたらそれでなんか鳴り出したらどうしようとかね、やっぱ入った後の話もね、そのリスク考えちゃうんで、なんか防犯意識高そうやなこの家って思わせるところも大事かなとは思うんですよね。だからまとめると、そういう意味ではセンサーライトとか防犯カメラ、あとまあ庭にね音の鳴る砂利、まあ音が鳴るタイプじゃなくても普通に砂利とかね敷いてガサガサガサって歩いたら音鳴るようにしとくとか、ほんまにねそういう細かい、工夫で、まあ泥棒さんが嫌がる、近づきにくい、この家はやめとこかって思わせる家になるのかなと思って、まあなんかささやかですけどそんな対策かな。いやほんまはね、それは窓ガラス割りにくいやつとかありますよ、あるけど、まあうち賃貸やし、でそんなんもリフォームしてね、今そういうフィルム入りのガラス入ってなかったらそんなんリフォームして変えないといけないじゃないですか。でそんなんするともう何十万とかね、 なってくるし、100万円レベルにもしかしたらなるかもしれないんで、それは難しいと。まあでもね、センサーライト設置するだけやったらもう2000円とかで設置できるし、防犯カメラも数千円であるし、まあ砂利敷くのもね、範囲によりますけど、まあ多くても数万円ぐらいでいけるんじゃないですかって感じかな、防犯対策。うん、もしね、我が家こんなことやってますとか、空き巣入られたことありますとかね、まあそんなエピソードももし共有いただけるのでしたら、まあ、コメントとかレターね、レターもいただけるとまたご紹介もできるかなと思うので、何かお家の防犯でエピソード、ご意見ご感想あれば、コメントレターねお寄せください。さあ、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回以降の放送でお会いしましょう。ほな。